今日はネヘミヤ記の10章です。このところには神様に約束をした、その誓約の文章に印を押した人たちのことが記されてあります。前の章ネヘミヤ記の9章では、イスラエルの人たちは悔い改めの祈りを捧げたわけです。なぜならば彼らは異邦人と婚姻関係を結び、そしてそのことによって再びまた堕落していく恐れがあった。そのことをもう一度神様の前に持ち出してきて、そして彼らは悔い改めて神様の祝福に預かる、その約束を文書にし、そして彼らは印を押したということが 10章の一節のところから出てきます。そこには一節には、ハカリアの子の総督ネヘミヤ、その地域を治める者から、また8節のところには、以上は祭司たちであったと、祭司の者たち、また9節のところでは、レビ人ではというふうに、もうレビ人、もう名前が一人一人挙げられているわけです。そして28節見ると、この他の民、祭司レビ人、門へ歌えて宮のしもべたち、また諸国の民と関係を断って神の律法についた者全員ですから、この異邦人と婚姻関係を持っていたけれども、もう一度神様の前に一切をご破産にして神の前に出るという人たちも、そこに印を押すということをしたわけです。そして28節の終わりには、すべて理解できるまでになったものとあるわけなんですけれども、まあ言うなれば、もう子供ではなくて、ちゃんと文章が理解できて判断力がある、そういう若者たちも印を押すということをしたわけです。そして彼らは29節を見ると、彼らの親類の優れた人々と歩調を合わせつつ、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に歩みということが出てくるわけなんですけれども、まあ親類の優れた人々っていうのは、この信仰に優れた人たち、その人たちと歩調を合わせる、彼らと一緒に誠の神様を信じて歩む、そしてそれはモーセを通して与えられた神の律法に歩む、すなわちモーセが神様から与えられたその律法を忠実に守り行うということであったわけです。29節の終わりには、次のような呪いの誓いに加わったとあるんですけれども、この呪いの誓いに加わるということは、もしこの約束を破ってしまえば、もう呪われてもいい、神様から祝福ではなくて、この呪いを受けるものとなっても、もうこれは当然のことであるということを、まあ彼らは神様の前にあって誓いを立てたということであるわけです。そしてその初めには、30節を見るならば、私たちの娘をこの地の民に与えずと、この異邦人と婚姻関係を持たないということをはっきりと約束をしたわけです。そして31節の中頃を見ると、私たちは安息日や聖なる日には彼らから買わない、だから安息日を覚えてこれを聖とせよという、あの実戒の中にもある、その戒めを彼らは守るということをしたわけです。そしてまた31節の終わりには、7年目には土地を休ませ、あらゆる負債を免除する、もうイスラエルにおいてこの貸し借りをしない、そのすべての負債はもうそれで全部ご破産にして、もうなくしてしまうということを彼らは誓ったわけです。そしてまた32節以降には、神の宮の礼拝で必要なものをまた捧げていくということが出てきます。34節のところには、焚き木の捧げ物とあるんですけれども、それは34節の終わりに、私たちの神主の祭壇の上で燃やすためであると、そうした焚き木をも祭司またレビ人が捧げていくということをしたわけです。そしてまた35節には、土地の初なりのものを主の宮に携えてくる、また36節には、子供や家畜の遺言が生まれたら、そのことのためにこの宮に行って礼拝を捧げて、そしてまたそのことのための特別な捧げ物をする、こういうことは 実はエズラが決めたというよりもむしろもうモーセの律法、モーセの時代に定められていたことをもう一度改めてこのところに出してきて、そして神様に捧げていくということをしたわけです。37節以降のところには10分の1ということが出てくるんですけれども、それぞれ与えられたものの10分の1を捧げ物にする。37節にはこの私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものとするとあるわけですけれども、レビ人たちは土地を持たなかったわけです。しかしそのことのゆえに、その土地の所有者たちはそこで得られたものをレビ人たちにその10分の1を与える。もちろんこのレビ人たちもですね、与えられたものは38節の後半に出てきますけれども、レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならないと、そのこともちゃんと決まっていたわけです。そのことによって神殿で奉仕をするレビ人たち、もちろん祭司たちもそうですけれども、神様によって必要が備えられて、彼らは養われ、そして神の宮で奉仕をするということとなったわけです。39節の終わりには、このようにして私たちは自分たちの神の宮をなおざりにはしないとですね、その誓いを立てた。神様を礼拝するということを第一とし、そしてまた宮において必要なものを各自がそれぞれ捧げて備えていく、そしてこの神殿において神様の礼拝というのがしっかりと守られまた行われるようになったということであるわけです。この礼拝するということによってイスラエルの人たちはもう魂心が整えられて、そしてまた呪いではなくて祝福に預かる、もう一度新しい神殿が建築され、そしてまた神様の豊かな恵みに預かるということとなったわけです。また私たちも今日においては神を礼拝するということを第一にさせていただき、そして呪いではなくて神様から祝福を受ける、そしてまた豊かになる、そのことをまた私たちは実践するものとさせていただきたいと思います。